それでは聖書をお読みします。エペソ人への手紙6章の5節から9節お読みします。奴隷たちよ、キリストに従うように恐れおののいて真心から自由の主人に従いなさい。ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように喜んで仕えなさい。奴隷であっても自由人であっても良いことを行えば、それぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らの主、またあなた方の主は天におられ、主は人を差別なさらないことを知っているのです。それでは喜んで使えると題して、西本牧師からお祈りとメッセージをよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。今日は羽曳野教会の皆さんもオンラインで共に礼拝できますことを心から感謝いたします。柏谷教会では1週間早く敬老祝福の時を持たさせていただいています。神様はまた高齢の方々だけではなくて、私たち一人一人が尊重され愛されることを願っておられることと思います。またこのことを私たちは御言葉の中から共に学ばさせていただきたいと思います。それでは最初にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして9月第2週の主日礼拝を私たちに与えてくださりありがとうございます。なかなかこの新型コロナウイルスの感染が収まりませんけれども、何よりも私たちの心を強くしてくださり、また神様のご愛と恵みの中に私たち一人一人を生かしてくださるようにお願いいたします。また今もすべてのものを作られ支配してくださっておられる神様は生きておられる、そのことを私たちは信じ、またこの全能の神様の前に歩んでいくものとさせてくださるようよろしくお願いいたします。どうぞそのためにもまず私たちの信仰を引き上げ強めてくださいますように、この朝も神の御言葉によって私たちの心を養い強め、また力を与えてくださるようお願いいたします。また全世界で持たれています礼拝をも豊かに祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はエペソ人の手紙の6章5節から9節を読んでいただきました。このところに奴隷主人ということが出てきています。実際的な生活の中でクリスチャンとして私たちはいかに生きるべきか、このパウロはエペソ人の手紙を通して現代の私たちにも語っています。今日は喜んで使えるという題をつけさせていただきました。それは7節のところに、人にではなく主に使えるように喜んで使えなさいということをパウロは進めたわけです。特にこの喜んでということは非常に大切なことではないでしょうか。私たちも毎日の生活が願わくば喜びに満たされた生活でありたい、そして生きるというそのことにおいても私たちは喜びと感謝にあふれたそのような生き方ができるならば、なんと幸いであろうかということを思います。そしてそのことをまたパウロはエペソの救われたクリスチャンの人たちに語り、また今日も私たちは神の言葉として受け止めさせていただき、また神様からこの祝福に預かることができる、その幸いを与えていただきたいと思います。まず最初にこの奴隷のクリスチャンの人たちに語られたわけなんですけれども、五節のところでキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさいとパウロは言いました。2000年前ローマ帝国によってユダヤの国は支配されていました。そしてそこには奴隷制度があったわけです。今はこうしたことは ないわけですけれども、しかし当時この奴隷は人権は認められていませんでした。人間でありながら人間のそういう、主権、またそういう、人格というものがもう認められていない、それこそ家畜同然にして扱われていた、そういう事実があるわけなんですけれども、クリスチャンは決して反乱を起こしたりとか、日本のような一揆を起こすっていうことはなかったわけです。なぜそういうことができたんだろうか。実はこのキリストに従うという言葉が鍵になるわけなんです。キリストに従う、それは別の言葉で言うならばキリストのように生きるということであると思います。じゃあキリストはどのようにこの地上で生きられたんだろうか。その最も典型的なものは、実は最後の晩餐の時に表された一つの姿があるわけです。その晩餐の時にイエス様はなんと弟子たちの足を一人一人ひざまずいて現れたということであるわけなんです。当時、食事に来たお客をですね、もてなして、そして家に入るときに、土や泥で汚れた足を洗う、誰がするのか。それは奴隷の仕事であったということです。でイエス様は自ら手拭いを取って腰をからげて、なんと弟子たちの一人一人にひざまずいて丁寧に足を洗われた。そしてイエス様は、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと弟子たちに言われたわけなんです。死が手本を見せたならば弟子であるあなた方はその通りにしなさいと、そう言われました。ですからそれが実はキリストに従う、キリストに習うということであるわけです。相手を愛する、言葉では簡単なんです。でも実際に相手を愛するってことはそう簡単なことではない。教会によりましては、受難週の時に、イエス・キリストが十字架にかけられたその時であるわけなんですけれども、その前の日にですね、宣誓式をするっていう教会もあります。イエス・キリストが互いの足を洗うようにと言われた、それに倣って今もしているっていう教会もあります。ある方はもうそれは大変なことだったと言われた証を私は忘れることはできないわけです。やはりクリスチャンだと言ってもですね、うまくこうコミュニケーションを取って交わることのできる人もいますし、この人は苦手だってですね思う人も、正直人間ですからあるんではないでしょうか。その方は、ある方がちょっと苦手だと言われていたわけなんです。ところが宣誓式に2人ずつ組になると、なんと牧師先生は自分がちょっと苦手だなと思う人と、組にさせられてしまった、どういう意図があったのか分かりませんけれども、でもお互いにその足を洗うっていう時に、最初にその人がですね自分の足を洗ってくれて、そして肩をこうハグして兄弟祝福がありますようにって言ってですね喜んでやってくれた。で今度自分がその人の足を洗う、それは言うなればもう本当にスローモーションのようなですね心の心境だったみたいですけれども、もうどうしようかっていう思いが働いてくる、苦手だ、心からそれをすることができない。ところがそのような思いの中に、イエス・キリストの十字架の姿が自分の心の中に表された。そしてそれと同時に、最後の晩餐でイエス様が弟子たちの前にひざまずいて、自分を裏切るユダヤ、また3回知らないといった傲慢なペテロ、 彼らの足をイエス様は洗われた。神ですから全てを知っておられた。自分は裏切られる、そういうことが分かっていても、なんとイエス様はその弟子たちの汚い足を自分が自らひざまずいて洗い、そして手ぬぐいで拭いて、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、その姿が自分の心の中に浮かんできた。ああ、イエス様はこんな心の汚れた、こんな自分をも同じように足を洗ってくださる。そして自分のこの本当にこう心に許せないという思いがその当時あったみたいですけれども、このことのためにも十字架にかかって身代わりとなって死んでくださった。その深い愛をなんか心の中にですね、もうドーンと与えられたような思いがして、まあ言うなればイエス様のその愛に押し出されるようにして、その相手の人のところにひざまずいて、もう足を洗ってですね、拭くことができた。で、祝福があるようにと、それだけ言っただけなんですけれども、まあ、相手の兄弟はもう兄弟感謝しますってですね、もうぎゅっとこう抱きしめてくれて、もうその時本当にもう涙が流れてきて、もう嬉しかった。イエス様が自分のようなものを愛して心を変えてくださる、そして本当に罪が許されて自由になれるんだってですね、そういう証しを私は聞いたことがあります。ですからもはや私たちは実は罪の奴隷ではないってことです。もうこのことは嫌いだ、やりたくない、従いたくない。しかしイエス・キリストは私たちを愛し、私たちを愛するためにあの十字架にかかってくださり、そして最後の晩餐の時でも本当にひざまずいて汚い足を洗ってくださる。私たちも自分の罪汚れがどうでしょうか。御子イエスの血、全ての罪より我らを清める。私たちの心の中にある罪を主は許してくださる。ですから私たちはこの主に従う、主の愛の中に自分が生かされる。まず自分がこのイエス様に愛されて、その愛をいただいて、実は私たちは初めて相手を愛するということができるんではないでしょうか。実はそれはご聖霊の働きであるということです。イエス様は最後に地上から離れて天に帰られるときに弟子たちに、私はあなた方にもう一人の別の助け主を使わす、それは聖霊であると言われたわけなんです。そして弟子たちに向かって聖霊を受けようと息を吹きかけられたとあるわけなんです。本当に息って不思議です。創世記の初めでも人間を神様は土をこねてアダムを作られた。しかしその時に鼻から息を吹きかけられてアダムは生きたものとなった。ですから私はクリスチャンというのは聖霊の息吹、聖霊の命を与えられないとクリスチャンとしては生きることはできない。肉の人間としてはこの世で生きていくことはできます。でも私たちはあのイエス様が言われたように水と霊によって新しく生まれなければ天の国を見ることはできない。ですから私たちはこの聖霊によって生かされるものである。ご聖霊は私たちにキリストがどのような方であるかということを教えてくださる方だと聖書にあるんです。そしてまたキリストが何をされたのかと思い起こさせてくださるとですね、あります。なぜ今私たちは聖書を読むのか。それはキリストが一体私に何をしてくださるのか、この聖書を読むときにその人々の姿を通して実は自分になしてくださることである。私たちはこの聖霊の助けをいただいて信じることができ、その聖霊の力によって私たちは実は この地上の主人にも真心を持って従うということがキリストによって可能となってくるということです。6節を見るとご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなくっていう言葉があります。まあ、この世でも素晴らしい人がいます。一生懸命海外宿ですねやってくださる方もいるわけです。もうサービス業、まあ、私もお店に行ったらこんにちはとかですねいらっしゃいませとかもうニコニコして声をかけてもらう。なぜかそれはやっぱりお金を払うということがあるから言ってこられるんじゃないかなって思うんです。でもクリスチャンはじゃあなんで喜んでニコニコですね使えることができるのか。それはご機嫌取りとか上辺だけのことではない。7節を見ると人にではなく主に使えるようにとあるわけなんです。主とは誰か。イエス・キリストです。イエス・キリストが私の足を洗ってくださった。そして身代わりになって十字架にかかって私の罪を許してくださった。そして許しの証拠として死の中からよみがえられて主に勝利された。だからその喜びが私たちに与えられるっていうことなんです。だから私たちが求めるのは、まあ、この世の人のようにお金とかそういう代価ではなくて愛してくださるその喜びを神様は私たちに与えてくださる。ですからこのキリストの愛その喜びによって私たちは人に仕えることができるということになるわけです。ですから私たちは御言葉がその原動力となる。まあ私は聖書を読むときにやっぱり祈りながら読んでくださいということを勧めます。ただ単なる学問としていろんな参考書使ってそれは読むことも必要かもしれませんけれども、聖書は神の霊感によって書かれているっていうふうにあるわけですから、私たちは聖霊の助けをいただき、そして神様がどれだけ自分を愛してくださっておられるのか、自分と神様との関係が実はこの聖書に記されてあるんだと、そのことを私たちは思いながら読むとですね、必ず神様はまた私たちに励ましの言葉を与えてくださいます。そしてそれによって私たちは心に勝利が与えられてくる。人を憎むとかですね、人を蔑むとか、そういう思いが取り除かれて人を愛する、そしてまた人に対して憐れみを与えるということが出てくるということです。ですから一世紀の時代クリスチャンが反乱したとかまた一揆を起こしたとかそういうことはないわけなんです。クリスチャンが武器を手に持ってですね戦ったと、そういうことは実はない。なぜかイエス様によって自分が罪が許された。なんで許された人が人を責めることができるだろうかと。まあ私たちは確かに弱さがあります。もう人にもう反対することとか時には抗うっていうことも出てくるかもしれない。でもその時にイエス・キリストは私のために命を捨てあの十字架にかかって許してくださった、そのことを信じるならば私たちの心からは怒りがなくなり、そしてまた許されたというその愛が私たちの心に満たされることができるということであるわけです。ですから私たちが求めていくっていうのはもうもはやこの世のものではないっていうことです。それは実は8節のところを見ますと、それぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っていますっていう言葉があります。この主っていうのは主なるキリストです。キリストが私たちに、まあ、天国に行くときに報いを与えてください。実はパウロっていう人もそのことを他のところで告白してます。まあ、彼が死んでイエス・キリストのところに行ったときにイエス・キリストが善かつ忠なるしもべをよくやったとですね、もう義の冠が私を待っているばかりであると、 彼はそのように言いました。彼の報いは何だったのか。この世の報いではなかったということなんです。死んで御国に凱旋したときにイエス様がよくやったってですね、喜んで迎えてくださる。彼はそのことを自らの誇りとし、喜びとし、また希望としていたと。そのことの上にあらゆる困難や苦しみ試練を彼は甘んじて受けていったということです。果たしてどれだけ私のために命を捨ててくれるっていう人がですね、この世にいるでしょうか。イエス・キリストは私のために命を捨ててくださった。そのことを信じるときに、しかもこのよみがえられて天の王座についておられるイエス様がですね、喜んで迎えてくださるっていうことは、どれだけ大きな喜び、また光栄であろうかと思います。本当に私たちはそのことを私たちの一つの目当てとして信仰に励むものでありたいと思います。そしてまた奴隷だけではなくて囚人たちにもパウロは勧めをしています。それは9節を見ると、囚人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じようにしなさいとですね。だからたとえこの世の主人であっても同じようにする。奴隷たちだけではなく、主人もまたキリストに従うように従いなさいとですね、言われるわけなんです。だから誠の主は実は一人しかおられない。私たちの主は命をあがなってくださる、罪を許してくださる、キリスト以外には主なる方は他にはおられないということです。だから言うなれば、ここに出てくる奴隷主人というのはですね、私は言い換えるとクリスチャン奴隷、クリスチャン主人と言ってもいいんではないかと思います。決して奴隷のクリスチャン、主人のクリスチャンというのではなくて、先にクリスチャンなんだ、もうクリスチャンであるということがこの世においても、また来たるべき世においても同じである。この地上においては奴隷というような立場であるかもしれない、また主人ということを神様から任されているかもしれない。でも本質はクリスチャンなんだ。神様によって命が与えられて、そして罪の中から救われた。地上においてはしばしの時奴隷であり囚人である。しかしやがてはその二人は解放されて自由人となり、天国においては神様のもとに兄弟また姉妹であるということです。私たちはイエス・キリストによって平等に愛されている。ですから旧説の割に、主は人を差別なさらないという言葉が出ています。残念ながらこの世では差別はなくなりません。またいじめも今の時代でも起こっている。旧説のところを見ると、脅すことはやめなさい、まあ今風に言うならばパワハラということかもしれません。でも2000年前のローマ時代の奴隷制度はもう今の時のこととはもうはるかに比べ物にならないくらいに、もう本当に殺されるということもあったようです。非常に厳しいような、そういう時代の中にあって、私たちが本当に目指していくのは喜んで仕えていく、そしてその原動力となるのはイエス・キリスト、そしてまた助け主聖霊は私たちの心の中に働いてくださって、その使える力をも与えてくださる。私たちはどのような時にも本当にこの主なるキリストに寄りすがり、またご聖霊の力、助けを与えていただいて、私たちのこの地上の生涯も喜びを持って積極的に使えていくことのできる、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この礼拝の時を与えてくださり感謝します。イエス様が私たちのために十字架にかかって命を捨ててくださった、そのことによって私たちは救いに預かり、また今もご聖霊を通して このキリストの愛を私たちの心の奥底に与えてくださることをありがとうございます。もしこのイエス様によって救われなかったら、私たちはどのような人生を歩んでいたでしょうか。本当に神様は私たちを愛し、今も本当に生かしてくださり、またこの喜びをご聖霊によって与えてくださることを感謝します。どうぞますます一人一人に祝福を与え、どうぞまた喜びの生涯を全うさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。